イネコと
T ケンジの
レインボーマジック。リスナーの皆様、残暑お見舞い申し上げます。ということで、お盆休み真っ只中の今日なんですけれども、今週は T ケンジがですね、監督こと T ケンジが、お盆休みで帰省中ということで、私イネコがワンマントークでお届けいたします。そんな私ですけれども、まあつい5分ほど前まで今日が収録しなければいけないという日だということを忘れていました。ご時世に流されてすっかり夏休み気分を味わっていて、あ、収録日だということに気がつき、危うく番組を忘れちゃうところ。ですが、思い出してなんとか収録が間に合っているということで、皆様ギリギリセーフ。さて、お盆休み後半は、お盆休み後半を利用して旅行しようかなという人もいらしたかもしれませんし、まあ、出先からそろそろ帰らねばという方も多くいらっしゃると思うんですけど、台風の進路が気になりますね。とにかくギリギリセーフで間に合ったことにあやかってですね、なんとか台風による被害が出ないように心から祈っております。というわけで、今週ワンマントーク最後までどうぞごゆっくりお付き合いください。それでは早速今週の曲お届けいたしましょう。アルバム2コーダより僕の人生。
獅子座流星群ペガスス四辺形、唯にまだ夏の星座を見つけられる。勇者ペルセウス、アンドロメダ姫、やがて東に明け方の冬の星座。秋の夜空は明るい星がとても少なくて目立たないけど、暗い世界でそっと光ってる。
さあ、この僕の人生という曲は秋の夜空を歌っています。この真夏の猛暑が連日続いているこの期間になぜ秋の曲をお届けしたかと言いますと、皆様お忘れかもしれませんが、今年2019年は8月8日にすでに立秋を過ぎておりますの。暦の上では実はもう秋が始まっているわけですね。というわけで、まあ天体天文学的には、お空の中ではですね、夜の始まりにはまだ夏の星座が見えておりますけれども、夜更けには秋の星座を探すことができるわけです。というわけで、立秋が過ぎているということで、まだ暑いですけれども秋の歌僕の人生をお届けしております。
そっと光ってる。明るく目立つスターはないけど、 それぞれが皆命を宿し光輝くよ。僕の人生も目立つことはない、けれど光に満ちて今生きてるんだ。僕の人生は暗い世界でも光に満ちた素晴らしい命なんだ。愛に溢れた素晴らしい人生なんだ。
今週の曲としてお届けしましたのはアルバム2コーダーより僕の人生でした。イネコのキフリンココーナー。さて、キフリンココーナーはというと、せっかく星座の話をしたので、ワンマントークといえば、まあ、星座の話かなということでね、今年も夏休み特別編、イネコのワンマントークでは星座のお話を繰り広げてみたいと思います。さて、このお盆の時期といいますと、皆さんご存知でしょうか。ペルセウス流星群というのがやってきています。もうすでにね、2019年は7月の後半くらいから出現し始めているんですって。なのでもう流れ星をたくさん見てる人もいらっしゃるかもしれないんですけれども、ピーク時が一番ピークを迎えるのが、8月の13日なんとこの番組の配信日ではございませんか。配信してすぐに聞いているリスナーさん、今すぐ夜中の北の空をご覧ください。ということで、詳細なピークは、13日の16時頃ということなんで、まあ、過ぎてしまってますね。もちろん太陽が出ている時間ですけれども、まあ、その未明あたりからピークを迎えてくるということですので、まあ1時間に多ければピーク時は30個ぐらい、流星を見ることができるそうですので、ぜひともご覧いただけたらと思います。ちょっと台風がね接近してきているので、空模様が気になるところですけれども、まあ流れ星ってなかなか見るチャンスがありませんので、こういう機会にぜひね、見てみようかななんてチャレンジしてみてはいかがでしょうか。ペルセウス座、まあ、どのあたりかと言いますと、ペルセウスはそうね、北の北極星があって、その近くに W の形のカシオペア座があると思うんですけど、その近辺です。ちょうどそのペルセウス座あたりから出発して放射状に流星が飛ぶということで、なので、ペルセウス座流星群と名付けられているんですよ。まあ、私も獅子座流星群は見たことあるんですけれども、ペルセウス座流星群見たことがないんで、この収録の後ちょっと見てみたいな。でもちょっともう遅い時間なんで、どうしよう、一人で外出るの怖いしな、迷うな。明日の晩とか誰か誘えないもんなのかな。いつ頃までやってるんだろう、やってるんだろうって別に誰かがやってるわけじゃないんですけど、まあ7月の後半からその流星群が見れる時期に差し掛かってるというので、ピークが13日の晩ということですから、まだまだ 2,3 日は、まあ、見逃してる方はですね、見上げればもしかして流れ星を見ることができるかもしれません。流れ星を見るときには3回お願い事を言うと願いが叶うという迷信迷信って言ってしまうと嘘 嘘だって言ってるみたいですけど、そういういい伝えがありますよね。シュッて星が流れるその瞬間に3回の願い事を言う。もちろんあれですよね、金金金。それか愛愛愛。まあお金も欲しいけど愛にも飢えているぞ。ヒット曲ヒット曲ヒット曲。まあいろいろ欲張ってるとこう流星見た時に「なんだっけ?」って慌ててしまって言えなくなるんですよね。これがまあ絶対そういうオチが待っているはずです。まあ私個人的にはもう流れ星を見たのはあの2000年でしたっけ、1999年でしたっけ、あの時に獅子座流星群がものすごいこう爆発的に流星が流れるって話題になりましたね。あの時ですよ。あの日以来見てない流星を。今年見たいな。まあ、それにしてもお気づきかと思うんですが、喉の風邪をこじらしてからあれからもだいぶ経つのにまだ喉が本調子ではなく声がかすれています。微声。というわけで、今週は一人でお届けしている番組ですけども、お聞き苦しいかすれ声で申し訳ございません。途中エヘムシに襲われた時には即刻曲に逃げたいと思っておりますよ。以上キフリンココーナーでした。では続いてお届けします曲、アルバムトゥーコーダーよりくじけてたまるか。
なぜ君は道路だらけ、船に走って傷ついたまま、君は大地に倒れて、そしてした力尽くれ立ち上がれ、立ち上がればもう歩けるよ、前をご覧光がある、歩いてご覧生きてるんだもん力が、窓をつかでもあるはず、振り絞って胸を張って歩き出そう、
まさにこの時期は甲子園で高校野球が盛り上がっておりますよね。もうあれから1年経つのかということでね、去年は記念すべき第100回大会でしたでしょうか。記憶に新しいところで金足農業、秋田県の代表でしたね、が快進撃をして、まあ、いろんなドラマが生まれました。今年も甲子園では涙なくしては語れないいろんなドラマが生まれることでしょう。このくじけてたまるかという曲は、そんなスポーツにチャレンジしていくような若い人たちを応援するつもりで書いた歌です。
目の前には仲間もいる、一緒に旅行、悔しいのならもう一度やり直してみせてやれ、涙拭いて食いしばって歩き出そう、くじけてたまるか。
なんで野球だけが特別扱いで NHK が独占してテレビ中継するのか、他の部活動もみんな頑張ってるんだぞっていうのはね、感じたりしてましたけれども、でもやっぱり 青春をかけて、団体戦でチームワーク、もう学校のみんなの応援する気持ち、地域の応援する気持ちということで盛り上がる甲子園は見ていて熱いものがありますよね。まあ、高校を卒業したのはとっくの昔、いい年をした私稲子ですけれども、いつもチャレンジするときはくじけてたまるか、そんな気持ちで頑張っていきたいと思いますよ。
くじけてたまるか、
アルバムトゥーコーダーからお届けしました曲はくじけてたまるかでした。しかし毎日本当に暑いですね、この暑さを味わうと、あ、日本の夏は変わったな、もうこれから先の日本の夏は亜熱帯なんじゃないかというふうに考えるわけです。そう考え始めてから何年経ったことでしょう。当初今年の夏は冷夏なんじゃないかと、そんな予測聞きませんでしたか。エルニーニョの反対のラニーニャ現象でしたっけ。そのせいで冷夏になるんではないか。確かになんかこう梅雨が来る前、強い入り前ですね、まだかまだかというぐらい爽やかな7月があって、梅雨が来た途端にどんより梅雨寒っていう日が続き、途端に梅雨が明けたらこの猛暑ですから、体がこうついてこないという方もたくさんいらっしゃると思うんですよ。まあ、そんな暑さ対策としてやはり売れ行きがいいのはかき氷ですかね。あとはアイスクリームとか冷たい食べ物がいいですよね。美味しいです。すごく暑いと、アイスクリームよりもかき氷の方が売れ行きが上がると聞きますが、皆さんはどんなものを召し上がりますか。私もあのアイスクリームのケースに入っている中からカップのかき氷的なやつを選んだりしますね。氷あずきとか、あとクリームが入ってて周りにほらいちご、かき氷のいちごとかさ、そういうの安いやつあるじゃないですか。結構あれが好きですね。でもやっぱりこう本当に暑い時に一番食べたくなっちゃうのはスイカバーですかね。とにかくスイカが好きです。まあ、そんなわけで2019年今年の夏はですね、案外アイスを食べるよりもスイカパイナップル、スイカパイナップル交互に買ってきて、果物のスイカとパイナップルをいただいています。まあ、夏の果物ですね。季節の、まあ、果物とかお野菜をいただくというのはやはり体にいいのではないでしょうか。体が欲していると言いましょうか。あの塩を振って食べるスイカは抜群に美味しいですね。まあ、アイスを食べるよりはもしかして健康的かなって思いながら、スイカパイナップル、スイカパイナップル、そんな日々です。この2週間以上続いている喉の風邪ですけれども、まあ、咳込み出すとなかなか咳が止まらないもんですから、まあ、人様がいらっしゃる例えば電車の中とかゴホゴホしてると嫌でしょう。周りの人は嫌な顔しますよね。なので、いつも喉飴を持ち歩いているんですが、この間コンビニで見つけたのがスイカ味の喉飴、これがね結構いけるんですよ。あの微妙にスイカ、塩を振ったスイカの味してました。あ、これスイカよスイカ、確かにスイカの味するわっていうね感じで、 季節限定でしょうか、のど飴にもスイカ味が出るようになりましたね。それこそいちご味、メロン味、あるいはオレンジ、またはブドウといったように、果物のフレーバーの味っていろいろあったけど、スイカ味っていうのが出始めたのは最近じゃないですか。皆さんが、よくご存知なのはあのアイスのスイカバーぐらいで、なかなかスイカ味ってなかったと思うんですけれども、キャンディーでスイカ味を見つけた時はもう速攻で買いました。結構イケてます。おすすめですよ。で最近ジューススタンドにもあのスイカのジュース、生ジュースがあるんですよ。まだ一度も飲んだことがないんですけれども、私はタピオカドリンクも飲んだことがないんですが、タピオカドリンクよりもすっごい興味がありますね。スイカジュース 100% のスイカジュースどんなだろう。まあ、100% だからスイカの味なんでしょうけど、がジュースになってる感じどんなでしょう。気に入るか物足りないかどっちでしょうね。ぜひこの夏中にスイカジュース、ジューススタンドで注文して飲んでみたいと思うんですが、ちょっと割高なのよね。400-500円するのよ。そこでちょっと躊躇しちゃってるわけ。まあ、夏バテしちゃって食欲ないという方は、まあ、スイカだとかキュウリだとかトマトだとか、夏野菜、夏の果物でなんとかカリウムとか、まあ、やっぱり季節のお野菜ってその季節を乗り切るための必要な栄養素が含まれていると思いますので、季節のものをねなるべく摂るように頑張ってみてください。食欲のない人はね、夏でも食欲落ちないぞという方はぜひとも焼肉を。それでは今週の3曲目です。アルバムワンデーより青、サブタイトルは海と空。
背伸びをして見た海、あねみしぶき幾重にも潮風に揺らいでる砂の島模様、素足がくすぐったり、背伸びをしてきた日々、あちぼけな意地張って、潮風が揺らしてるスカートの裾、なんだかくすぐったり、自信がなくてしおれちゃいそう、素直になんかなれなくて、ここへ来るまで忘れかけてた、海は広いな。
今年の夏休みは、まあ、お天気に前半恵まれてはいるものの、台風がこうね9号がもう通過していきましたけれど、10号がいよいよ、上陸間近かというね感じで、空の方のお天気が保たれていても、特に海にレジャーに行った方は波が荒くてですね、遊泳禁止で楽しめなかったという方、少なくないのではないでしょうか。まあ、子供 お子さん連れの方はですね、子供心になった時にせっかく海に来たのに海に入れないっていう理屈が分かんないよね。なんでなんでっていう感じよね。でも本当に海そして川というのは危険がいっぱい、毎年必ず残念なことに、水難事故に遭われる方がいらっしゃいますね。小さいお子さんを連れて海や川のレジャーを楽しまれる方、本当に海の怖さ川の怖さを教えに行くというね、そういうレジャーの中にもお勉強がある学びがあると思ってお子さんに教えてあげておいてください。中学生高校生あるいは大学生ぐらいになって、もう親ではなく友達同士で海や川に遊びに行くようになった時に、その海の怖さ川の怖さを知っている人であるべきかなと思っています。まあ、お盆を過ぎたら海に入らない方がいいよというのは昔の人がよく言っていたことですが、まあ、お盆を過ぎなくても最近天気おかしいですから、台風が近いと海が楽しめないというそんな夏、今年はそんな代表的な夏になったでしょうか。まあ、夏休みは楽しい思い出がたくさんにあふれている、まあ、大人もですね、長期休暇を取れたらゆっくり休めた、ああ楽しかったというね、そんな夏であってほしいと願ってやめません。お届けしました曲はアルバムワンデー青。
素足でくすぐったり、素足でくすぐったり、なんだかくすぐったり。
さあ、この青をリピートしながら私イネコの夏の思い出を語りたいと思いますよ。あの話かな、もしかしてあの話かなと思ってるリスナーさんもいるかも。やはり夏といえば海水浴の思い出なんですが、まあ、子供の頃私は京都の京都市に住んでおりましたけれども、京都といえばあのお寺や神社の京都、まあ、いわゆる京都だけではなく、ずっと日本海側まで京都でございまして、京都府は若狭湾の方に行きますと、あの有名な天の橋立というね、日本日本三大景観ですかね。その天の橋立のある若狭湾のお宿に一泊か二泊かで、二泊はしてなかったかな、一泊だったかな、で家族で海水浴旅行に行った思い出があるわけです。何年も聞いてるリスナーさん、あの話だよ。
なんだかくすぐったり。
お昼間海で遊びました。たっぷり日を浴びてお宿に戻ってきました。その年父が家族のために予約を取ってくれていた宿は、いわゆる昔ながらの民宿というところでした。アットホームな民宿の宿主さんが井戸でひんやりと冷たく冷やしたスイカを、夕方スイカ割りのイベントなんかをしてくださって、そしてお部屋でお食事をいただくみたいな、そんな感じでしたの。ちょうど夕飯がお部屋に運ばれてくる直前でしたか、まあ、少しずつこうね、あの前菜っていうかがもうお膳に乗っかってたかな、ちょっと私お膳でなんか食べてたと思います。その時にですね、お料理を運んでこられる方ではなくて、もう一方中井さんみたいな方がですねいらっしゃって、って父に話しかけるわけですよ。何かなと思って子供心に、まあ、次のお料理は何かなと思って待ってたというのもあるんですが、何かなと思って耳をそば立てていたら、愛室よろしいでしょうか、 相部屋よろしいでしょうか。
潮風がいたずらに
砂を。私たちがお借りしていたお部屋は、あれ民宿というよりは旅館だったのかな。寝るお部屋とお布団敷くお部屋とお食事するお膳の置いてあるお部屋と二間続きのお部屋を借りてたと思うんですよ。で、まあ二間ありましたので、まあその後お食事の後あのお部屋相部屋よろしいでしょうかと言われて、まあ、父は、まあ、困ってる人がいるならまあ助け合おうじゃないかという気持ちで、あ、いいですよというふうに答えたわけです。皆さん、あのイオンとかのフードコートで、まあ、すっごい休みの日に混んでたりとかすると、まあ、4人掛けのテーブルで1人しか座ってない方がいらっしゃったりとかしたら、あの相席よろしいですかなんて聞いちゃうことないですか。あのパターンの部屋をシェアするという相部屋よろしいですか。どうぞと父が言いましたので、まあ、父と母でこそこそ相談して、まあいいよねってなって、で、まあ、要は二間続きですから襖を閉めてしまえば、まあ、寝る部屋別個にもできますのでね、じゃあいいよということになったわけですが、そこで案内されて入ってきたのが若いカップル。そうね、私がまだ小学校の1年生か2年生の時に大人に見えてましたけど、今思うと二十歳そこそこのお若いカップルさんでした。
足がくすぐったり、
いそいそと中井さんに案内されてきたカップルでしたが、親子連れでお膳のところでちょこっと座って、ご飯をいただいてる私と目が合いました。で、やっぱりいいですって言ってお帰りになったというね。そりゃそうだ。同じような例えば年代のカップルとかご夫婦とかが、あの借りてるお部屋に相部屋だったら、まあなんとなくお互いになんてね、どちらからいらしたんですかみたいに打ち解けるかもしれないけれど、こっちたら弟もいてさ、子供ちびっ子が2人いる親子連れに相部屋ってどうよって話ですよね。ムードある夜にならなさそう。
幾重にも潮風に揺ら
いで、相部屋っていう言葉がなんかね新鮮で、小学校1年生2年生で、はあ、相部屋、なるほど、知らない人同士が一緒のお部屋になることを相部屋って言うんだっていうね、私のひと夏の経験学びでしたの。
あちっぽけな意地張って、
それから私もだんだんと大人になり、親とは一緒の海水浴ではなく友達と一緒の海水浴みたいな、19、20歳の時には一緒に、海行こうよみたいな感じで、女子同士でね海水浴に行ったりしますね。そんなある時、コインシャワーコインシャワーって何ってね、その時コインシャワーを初体験だった私なんですけども、300円って書いてあったので300円握りしめて、なんかこう電話ボックスみたいな、まあ、フィッティングルームみたいな仕切りのあるコインシャワーに行きました。温水です。で、シャワー流しながらシャンプーしていて、泡ブックブックになっているところで300円分のシャワーがそこで止まるという。300円っていうから300円でお湯が出放題なのかと思ったら、まあ、何十秒後かには止まっちゃうっていうシステム、1分とか2分とかだったか忘れちゃったけど、私の頭は泡だらけ、コインはもうない、どうしよう。一生懸命手で髪の毛をなすりなすり、もうほぼオールバックのような状態にして、ピタッとね、なんとか泡だけ除去し、もうお湯が一滴も出ませんから、 水着とかについてしまったシャンプーの泡とかも全部こうはたき落として、でもかっこ悪いよね、絶対途中で止まった人だもん。でそーっと扉を開けたら、その隙間から向こうの方に見えるわけよ、真水が出てくる冷たいあのシャワーが。あそこまで走ればなんとかなると思ってですね、勢いよく扉を開けて誰もいないと思ってそのシャワーまで走りましたら、まあ、扉の蝶つがいの方って言ったらいいですか、見えない角度の方に長蛇の列で泡だらけの私を全員が見てる。あれ以来海の家をお借りすることはあっても婚姻シャワーは怖くて使えなくなりましたね。そんなに婚姻がない時あるじゃないですかね、ありったけのコインを持ってっても足りないかもしれないと思ったら怖くて使えなくなりました。背伸びする さあ、そんな笑い話をいくつか思い出したところで、夏の思い出話はそろそろ終わりです。
あなたと私、海、空、
しかししつこい風です。まあよほどね、咳き込むことも減ってきましたけど、日中はね収まってるんですけど、やっぱり夜になって寝る頃になると咳しだしてですね、でまたしだすとなかなか止まらないんですよ。この今年の夏風邪は厄介ですよ。本当皆様お気をつけください。私の風邪がうつったのか、まあ、あるいは私以外の人との接触でうつったのか、まあ、監督も風邪をひいていらっしゃいまして、まあ、私のせいじゃないんじゃないのかなと思うのは、私はもう完全に喉風邪ですけども、監督は鼻風邪、鼻詰まりがひどくてね、鼻声のようですが、やはり監督もですね、まだ鼻ズルズルされているようで長引いているみたいですね。いずれにしても夏風邪ってしつこいんですね。あの、引いてしまった方はあれですけど、まだ引いてない方はですね、ずいぶん流行っているようですので、ぜひともあの冬場のように手洗いうがいでね、予防してみてくださいね。さて今週は、夏休み特別番組ということで、イネコのワンマントークでお届けしておりますが、実は、まあ、先週のあの番組の終わりの方でだったかな、来週は私のワンマントークになりますと言って、でももしかしたらアシスタントのナナちゃんヘルプヘルプみたいなね、そんな内容のトークをしたんですが、まあ、実はナナちゃんからも行こうかっていうね連絡をいただいてたんですが、ちょっと私の給与とあのナナちゃんのスケジュールとで、あのタイミングが合わなくてですね、夏休みのこの今週の番組でっていうのはちょっと流れてしまいました。そして、まあ、次週はですね、監督が、まあ、高知からこちらに戻ってきますので、イネコ&T ケンジいつも通りの番組になるかと思うんですが、まああまり期待しないでくださいよ。監督が高知県からこちらに戻ってきたところで、そんな大した話じゃありませんから、期待しないでください。だいたい毎年一緒でしょ、あのお正月休みとかさ、夏休みとかにさ、あの番組のことほっぽり出して、まあ、1週間も2週間も田舎に帰っておられますが、でこちらに戻ってきたところで、とりわけ面白い話もなきゃどうせ家で練習してましたとか録音をしてましたとか、なんかくっそつまんない話しかなくてさね、大体そんなもんですから、あの来週2人でお届けするって言っても とびっきりの話題があるわけじゃないっていうところで、そうそう期待もしていただかなくて結構かと。どんな監督の悪口。さあ BGM の方は、エンディングテーマ曲のブレイブという曲に変わっております。で、ななちゃんよ、ななちゃんとの女子トーク結構私楽しみにしてるんですけども、まあこの夏休み週間にタイミングが合わなかったので、で次週は監督とお届けしますので、そうすると8月の終わりぐらいかなに、いよいよイネコと臨時アシスタントナナちゃんの女子トークみたいな、そんなレインボーマジックをお届けできるんじゃないかと思ってるんですが、ちょっとワクワクします。まあ、ナナちゃんといえば私の幼なじみであり、最近ではですね時々私をサポートしてくれているわけですけれども、まああの小学校の時からのお友達ですが、ここ最近会うたんびに番組に出てっていうことで、番組の収録の分だけ会ってる感じ。もうちょっと会ってもいいんじゃないかなとは思うんだよ。ご飯食べに行ったりとかさ、遊びに行けばと思うのに、ついね奈々ちゃんの好意に甘えてさ、遠いのにこっちまで来てもらって、で番組収録してじゃあまたねみたいな感じでさ、奈々ちゃんごめんね、でもすごい頼りにしてるの。
胸の高鳴りを一緒に抱こう君は。
で奈々ちゃんと楽しくトークしてるとさ、監督がいつも俺やばい俺やばい、俺の立場がなくなる、俺の居場所がなくなるって心配するわけよ。それはそれですごく面白いんです。
この坂を登りきれば見渡す景色。
まあ、音楽をね制作している、制作段階では、まあ、作詞作曲は私がしますけど、その後の構成だとか編曲だとかそういう制作段階では監督の方が指揮を取ることが多いので、まあ、このラジオ番組の収録の時だけは私が主軸でいたいなって思うんだけど、うん、俺の居場所がなくなるかもとかってビクビクしてる監督を見るのは非常に面白いです。心地いいです。ナナちゃん最高と言いながらも、それはもちろん私にとってイネコにとって T ケンジ様は大切なパートナーでございますよ。イネコ&T ケンジ、いつの間にかイネコ&ナナちゃんじゃ楽器が足りないということで、次週もその次の週もぜひ楽しみに聞いてください。今週のお相手はワンマントーク、私イネコでした。それではまた来週。